皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。いやー、3月も間もなく終わろうとしていますね。ご自身やお子さんが春休みという方も多いんじゃないでしょうか。また新年度から新しい環境に身を置かれる方もいらっしゃるかと思います。私自身はね、特に大きな環境の変化っていうのはないんですけど、やっぱりこの季節はね、どうしてもドキドキワクワクなんかしちゃうんですよね。新生活を迎える皆さんがこれからより充実した日々を迎えられるように心から願っています。さて、今回は3月17日に開催された新小岩総合防災フェスタにお邪魔した様子をお届けします。今回も息子と一緒にたっぷり楽しんできました。どうぞお聞きください。矢作さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、イベントがちょうど今始まってだいぶ経ちますけれども、すごい多くの方いらしてますね。
はい、やはり今回はですね、いろんな家族揃って皆さんに防災意識を高めてほしいと思って、防災訓練じゃなくてこのように防災フェスタを始めました。
もう本当に訓練というよりはお祭りって形で、各いろんなブーステントが張られていたり、奥の方には消防車や車なんかもあったりして、家族みんなで楽しめるイベントになりそうですね。
はい、もうそれを期待してやってますので、何しろ多くの方が参加していただきたいです。はい、
具体的にどういうブースがあるのか、ちょっと簡単にいくつかご紹介いただけますか。
消防車乗ってますよね。消防車も来てますし、はい、普段見られない自衛隊の方からも来てます。区の方からも水陸の両用の車も来てますし、はい、車屋さんで言えばトヨタの水素とで、うん、電気ですか、はい、車、また日産自動車も電気自動車と来てます。はい、またこちらの方ではですね、土建さんにいろんなものを作ってもらったり、あとはあれですね、やはり福島の応援ということで、はい、ここにあるキッチンカーは福島の方から来てもらってます。はい、
そうですか。クレープ今ねにぎわってますね。私も後で子供と一緒にクレープいただきたいと思います。そしてメインのその子供向けのイベントとして、はい、スタンプラリーに参加して、はい、チャンバラ合戦ができるということも伺いました。
は
い、
チャンバラ合戦はですね、やはり私もそういう話を来た時にまず心配したのは、うん、親も子供も一緒にやった場合には親も子供になっちゃうんですよね。そうすると危険じゃないですかっていうふうに言ったところ、大丈夫ですよ、その辺は気使ってやりますから大丈夫、今まで怪我したこと一回もありませんということを聞いたもんですから、はい、それだったらお願いしようかなということで、
はい、もうね、各ブースで3箇所スタンプをもらうとこのチャンバラに体験参加できるっていうことですね。
はい、そうですね。
はい、私たちもこれからいろんなブース回ってぜひ子どもと一緒にチャンバラ体験していきたいと思います。
お願いします。はい、楽しんでください。
ありがとうございます。ここまでは矢作さんにお話を伺いました。煙の体験お願いします。
はい、じゃあ実はここの煙っていうのは、トヨタさんが電気もらってて、災害の時とかに停電しちゃっても、はい、バッテリーからもらえるんですよ。っていうので今この機械動かしてる。
ああ、なるほど。
本当に車の電気を使ってるっていう状
態。あ、そうなんだ。は
い、これから入れるので、姿勢を低くして中入ってください。
はい、
はい、じゃあ案内します。
あ、じゃあこの中ちょっと待って、パッチのあげようかな。
姿勢低くしてだって。
じゃあ入ってい
きましょう。はい、いきます。わー、煙すごい。低くしてね、姿勢低くして、そう、左側の壁触りながらだよ。何にも見えない。ビータロー、いる？
いる、
いる、大丈夫ね。こっち、どっちだ？
こっちだよ。
ここか。あー、終わった。ありがとうございました。はい、紙、あ、はい、じゃあお兄さんにお願いします。して途中なんか壁にコンって当たって迷っちゃった。
柱がね、
あ、そう、柱で途中迷いかけましたね。ありがとうございました。はい、これだ。この車のバッテリー使って煙出してたんだって。
こちらの
未来という水素で走る燃料電池自動車の電気を使って、うん、こちらの煙アースの電源を
やりました
ね。今煙やってきたね、はい、じゃあ実際災害時も車のバッテリー使って、あ、まあ、災害時は
そうですね、
供給できる、
電気を供給、はい、まあ、一瞬に西田さんもそうですけど、車の中から電源を取るから、はい、
あ、
なので防災の時にも役立つ、
うん、あ、なるほど、ありがとうございます。
今ありますので、
はい、ありがとうございます。あ、すごいよ。あ、火消しの、
うん、新しくなった。
これ実際使われてたやつですか？
こっちはあの新しくしたんですけど、うん、これは実際使われてた。
これ昔って平行テレビ。
なんだっけ、まといだっけ？
まとい。これは昔の消防服。
へえ、ね。ちょっとさ、
ちょっとだけね。
あ、なんか
消防服、
うん、あのね、いっぱい縫ってあって刺し子って言って、うん、丈夫にできてる、
うんうんうん、これで壊してたんですもんね、飛び口で
消すというよりは、
うん、知ってた、リンク、昔の消防って、あ、だよね、うん、ジャッキアップ体験だって、やり方を教えてくれるから。
はい、私が親方です。
聞いて聞いて、親方リタロ親方、
はい、親方、
はい、
1番方準備はいいか、はい、2番方準備はいいか、
あ、はい、
はい、3番方準備はいいか、はい、
ぐるぐる回って
、うん、上げるよ、はい、前肩上げ、は
い、前肩上げで、みんなこうぐるぐる、そう、
体こっち来た方がいい、う
ん、はい、前肩上げ、
こっち来て、
ぐるぐる、
もうちょっと体こっち来て、
うんうん、
はい、ストップ。
親方の指示に従って1番肩、2番肩、3番肩がジャッキアップしていく、
はい、前肩上げ、
おお。上げていくと上にある風船が割れてジャッキアップ成功というものです。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、あの、早乙女慎之助と申します。新小岩のために頑張っております。はい、今回の防災フェスタ初めての試みですけども、新小岩の町づくり協議会全体で、ね、盛り上げてやっておりますので、今後ともご声援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私もすごく子どもと一緒に楽しませていただきました。はい、どういうものなんですか、これ。チャンバラ合戦って、
刀を持っていただいて、うん、はい、当たっても痛くないので、うん、はい、スポンジ製になって持っていただいて、うん、それぞれこの命と呼ばれるボールをつけるので、うん、落とし合っていただきます。
はい、
先生、どうぞ己の武士道に従ってチャンバラ合戦楽しんでいきましょう。それでは本番第1回戦目始めてまいりましょう。皆の者、刀を上げよう。今回皆様、チャンバラ合戦、自分の命を守るために頑張って戦いましたよね。戦った？頑張った？戦った？さあ、この自分の命を守ること、この考え方を自分を助けると書いて自助と言います。そして皆様、仲間に命つけてあげた人、お、素晴らしい。そして合戦中も、ま、仲間のことを守るために協力して戦いましたよね。これがお互いに共に助けると書いて共助、一緒の地域に住んでいる人たちと助け合うことを共助と言いまする。自助と共助、覚えたでございまするか？じゃあみんなで言ってみましょう。自助と共助って言ってね。せーの、
自助と共助。
おー、もうバッチリでございまするな。今回はチャンバラ合戦という目的のためにこの自助と共助をしていただきましたね。でも今後皆様が住んでいるところで大きな地震が起きてしまった、災害が起きてしまった時はチャンバラ合戦ではなくてちゃんと避難をする、助かるためにみんなで自助と共助覚えておいてくだされ。よりございまするか？
どうだった、チャンバラ？
楽しかったですね。
楽しかったですね。
そして今回は3月19日に
青戸で開催された災害頭上訓練についてもお届けしたいと思います。こちらの方は波城理香さんがお邪魔してくれました。
今日実施しました災害頭上訓練、ディグと言いますけれども、ディザスター災害イマジネーションゲームの頭文字を取ったものでございまして、誰でも参加できる防災訓練の一つです。具体的にはですね、参加者が生活している地域で大きな災害が発生した場合を想定し、参加者全員で意見を出し合いながら対応策を考え、楽しみながら実施できる防災トレーニングです。本日は水害をイメージしての訓練でしたけれども、地震でも水害でも一番大切なことは住んでいる町をよく知ることです。この訓練の最大のメリットは、塗り絵のような感覚で楽しみながら住んでいる町を色分けすることで、地形、町の特徴、危険箇所をよりリアルに俯瞰的に見つめ直すことができるところです。町の特徴をよく知った上で被害の想定を考えたり、災害時の対応を考えることができ、より災害をイメージすることができます。ある程度の人数、開催場所と時間が確保できれば短時間でも結構です。ご要望に応えてどんどん出張訓練にお伺いしたいとは思っております。これは一般の方は参加できないんですけれども、もし今日のような水害で警察署の機能が失われてしまう可能性があるという場合にですね、災害時協定を結んでおります。今回は豊田金町店の方に警察署の機能を移設するという訓練を考えております。
ここまでは新小岩総合防災フェスタ、そして青戸の災害頭上訓練についてお届けしました。新小岩のイベントの方は開始直後朝10時から息子とお邪魔していましたけど、非常に多くの参加者でにぎわっていました。会場内にはもう展示だったり体験のブースがたくさんあって、もうね、どこから回ろうか迷っちゃうぐらい充実していました。また今回のイベントは少年消防団の子たちも多く参加していたのがね、とても印象的でした。煙体験とか消火の体験などで一生懸命子どもたちに教えてくれていましたよ。そして体験ブースではロープの結び方講習とか、あとジャッキアップの体験など、私たちも初めて体験するものもあってね、すっごく新鮮に感じました。そして郷土資料室、こちらもね、すっごく見応えがあったんですよ。防災関連で印象に残ったのが、町火消しが当時使っていた品々です。こちらはね、実際に使われていたものがね、いくつか展示されていたんですけれども、町火消しが当時ね、いろんな組に分かれてあったんですけれども、その組だと、自分たちの組だとアピールするための旗のような役割を持つまとい、こちらはね、実際に使われていた本当に年季が入っていたものと最近作られたレプリカの展示がありました。そして刺し子と言われる防火着とか、あと飛び口っていう家屋を解体するための道具っていうのもね、展示されていました。昔の消火活動ってね、こう水でバーって放水するものではなく、火がね、これ以上燃え広がらないように先回りして家屋をね、どんどん解体していくっていうのがね、一般的だったんですよね。こうやってね、昔に実際使われていたものをね、間近で見ることができて、私も息子もね、すっごい勉強になりました。そして子供たちにとっての大イベント、チャンバラ合戦ですよ。これもね、ただただ戦うだけではなく、自助と共助を組み込んで教えてくれました。お互いに助け合うこと、そして自分の身を自分自身で守ることの大切さを言葉でも合戦でもね、しっかりと教えてくれていました。子どもたちもすっごい楽しそうに参加していて、また合戦が終わった後の最後のお話もきっちりね、聞いていたのが印象的だったなって思いました。そして青戸の災害頭上訓練、こちらは亀有警察署の石森さんにお話を伺いました。図面の上だけでもね、災害を想定して訓練をするとイメージが本当にしやすくなるんじゃないかなと思います。最近は地域の防災訓練でもこの頭上訓練をね、取り入れる団体が増えてきたように思います。特にね、自分の住んでいる地域で頭上訓練を行う際は、知った土地のね、地図を使ったりとか、
避難所になる学校の校内図を使うことが多いので、より一層イメージがしやすいんじゃないかなと思います。地元の防災訓練で災害の図上訓練があった際は、ぜひぜひ積極的に参加してみてくださいね。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月4月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。